おはようございます。よくいらっしゃいました。さて今日もティモシー・ケラー、人生を導く神の知恵、続けて学んでいきたいと思いますけれども、今日のタイトルは不和を避けるというタイトルなんですね。で、大きなセクション、他者を知るという6月13日から8月10日までのセクションですけれども、その大きな括りの中の5番目にですね、当たる対立というテーマのところが、7月25日から、つまり先週から8月10日まであります。割と長いですね、ここは。で、こう対立、英語でコンフリクトというタイトルなので、対立と訳しているんですけれども、日本人的に言うと人間関係っていうタイトルの方がいいかなと、先週この説教を作りながら思いました。はい。なんか対立を避けるというか、対立を処理するというか、そういう部分のお話もあるんですけれども、こう全体の括りとしてはこう人間関係についてね、教えているところだろうと思います。で、その中を3つに分けてですね、これは私が勝手に分けたんですけども、7月25日から8月1日までが、不和を避ける、関係上の、不和を避ける。そして8月2日から5日は愛を育む。で、6日から10日が困った時に、関係上の問題で困った時にどうするかというような、そういう柔らかいこうくくりですけれども、そういうふうに分けていくことができると思います。で、そういうことで今日はこの8月25日から8月1日までの、ちょうど今日挟んで1週間のところですけれども、不和を避ける、人間関係上の不和を避けるためにはどうしたらいいかっていう、そのことをですね、神の知恵から学んでいきましょうということですが、まず最初に指摘されているのが、優越感を取り除きなさいという指摘であります。で、これは7月25日のところですけれども、引用されている聖句は箴言の 14-21 ですね。友を侮ることは罪、貧しい人を憐れむことは幸いって書いてあるんですね。友を侮ることは罪、貧しい人を憐れむことは幸いと。友達なんだから、そもそも侮ることはないと思うんですが、これは友というよりも隣人というかね、近しい人というような意味で捉えていただいたらいいと思いますが、侮ることは罪だと、非常に厳しい表現ですね。しかし逆に、貧しい人を憐れむことは幸いにつながりますよっていう指摘なんですけども、これは何を言ってるかというと、その侮るっていうのは下に見るということですよね。で、憐れむっていうのは同じなんていうか、上下のない、関係で見るということで、つまりその自分と他者とのこう関係性の立ち位置みたいなことについて語っているんだと思うんですけども、この日ケラー先生が言っているのは、人と比べて、人を見下げることで自分を正当化しようとする私たちの自然な欲求を遠ざけなさいと。だから私たちは無意識にというか、自然にですね、この日書いてあるんですけど、無意識に優越感を持ってしまう。で、それは侮るという気持ちでもあるというわけですけれども、このそういう無意識のうちに見下げたり侮ったり、あるいは自分の方が少し何ていうか、精神的にというか、いろんな意味でこの人よりも上だなとか、下だなとかって思うような、そういう感覚というか、そういうものを遠ざけないと、人間関係上のトラブルが起こって壊れてしまいますっていうことを指摘してるんですね。だから、その人との関係において、上だとか下だとか、そういうふうな感覚を持ってはいけないと。ただ、 我々はそういう、こう弱さを持ってるわけですよね。全くこう全ての人が私と同列だってなかなか思えないですよね。やっぱりある種の人たちは自分より上だと思い、ある種の人たちは下だと思うっていうようなね、そういう感覚。でもそれはとても愚かなことだし、あるいは罪だと、ね、友を侮ることは罪って書いてあるわけですから、どんな人であっても私たちは神の前に平等であるというか等しいんだっていう意識、それが大切であるということです。それがある意味では人間関係をにおける不和を避ける、人間関係上のトラブルを避けるために大原則だということですね。でもこれ本当に気をつけないと、私の中にもどこかにやっぱりある人たちは自分より上だし、ある人たちは自分より下だと、あるいは文明上ね、こう我々は文明、高い文明を持っているが彼らは文明を持っていないとか、そういうようなことで、あるいはその、経済的に富んでいるかそうでないかとか、ね、そういうことで無意識に何か、上下の意識を持ってしまうというようなことがあるとするならば、それを取り除かなきゃいけないだろう。でそのために、ケラーは黙想しなさいって言ってるんですね。で2つのことを黙想しなさいと言っている。それ一つは、私たちに内在する罪、私たちのうちにある罪は信仰によっていかに清さに近づこうとしても決して清くはなれないということを黙想しなさいと、そういうことをしっかり自分に言い聞かせなさいと。完全に自分は清くなることなどできないわけですね。一歩たりとも自分の、努力でというか自分の意識の中で自分が清いというふうに思ってはならないという意味だと思います。もう一つは、被造物に対する神の恵みは不信仰によって罪深くなることを最小限にとどめようと働かれているっていう、これなかなか面白い指摘だと思いますけども、要するに私たちが気づかないところで私たちが罪深くなることを実は神の恵みは支えてくれているんだと。そんなこと思ったことあります？私が罪深くならないように神様の恵みは問えはたえと私を取り巻いているんだと思わないでしょう、それを思えって言ってですね。これは気がつかないだけで、確かに神様の恵みが私たちを取り巻いているのでこの程度で済んでいるということです、もっといくらでも罪を犯してしまうかもしれない、もっといくらでも神様から離れてしまう危険性を私たちは持ってるんだけども、そうならないように神の恵みは目に見えないですからね。だから黙想するわけですね。だからそれを自覚する、意識するっていう努力が必要だと。だからこれはだから2つの方向性を意味しているわけですね。一つは自分自身がさも清いとか正しいとかそう思い込んでしまう、その意識を砕かなきゃいけないし、実は自分は罪深くなろうとする傾向を持ってるのに、それを神様の恵みが支えてくださっているんだっていうことを意識しなきゃいけない。それがもし、しっかり分かれば誰かと自分を比べる必要はなくなるということですよね。そして自分が上だ下だと意識する必要はなくなるということで、結局はこの神様と自分との関係をしっかり自覚するということが人との関係性において、重要だということを言っているなと思います。でその次はですね、動機の話ですね。この挙げられている聖句16章の2節ですけれども、今日の御言葉として挙げているものですが、人間の道は自分の目に清く見えるが主はその精神を調べられるというですね。でこの精神と心境動脈は訳しているんですけれども、心解訳は魂の値打ちって訳してるんですね。でまた口語訳は魂と訳してるんです。ただ英語の訳はですね、全てモーティブなんですね。モーティブというのは動機という意味です。モチベーションです、なんで日本語の訳は動機と訳さないのかと僕思うんですけどね。一番ぴったりくる言葉なんですけども、精神とか魂とか魂の値打ちとか、 ちょっと分からない言葉になってるんですけども、まあ、確かにそのヘブライ語の言葉ってね、なかなかこう日本語にはまらないものは多いんですけども、でもこれはあのモーティブ、動機っていうのが、一番僕はなんかストレートに分かるような気がするんですね。で、要するに神様は私たちの動機を調べてるっていうんですね。どういう判断をする、何を決断する、何を実行するにしても神様を見ておられるのは私たちの動機だと。つまり何を目指そうとしているのか、何のためにそういうことをしようとしているのか、神様はそこだけ見てますよっていうんですね。何をやっても構いませんと。でも動機はただあなた自身が幸せになろうとしている、あなた自身が楽になろうとしている、あなた自身のためじゃないのかということですよね。まあ、2つしかないんですから、動機は。神のためか自分のためか、どっちかですからね。神様の栄光のためであるか、あるいは神の御心である、神を愛し人を愛するということを実行するためであるか、ただ自分を愛するためかっていうんですね。神様はそこだけ見てると。逆に言えば私たちはそこをしっかり見てればいいんですよね。自分の判断において、果たして私の動機は正しいんだろうかと。本当に私がしようとしていること、私を考えていること、私の行動の動機は正しいんだろうかと。で、これがその人との関係において当然のことながらね、一番重要なことなわけですね。で、ケラー、これこの日もあのよく時々出てくるそのウォルトキーという人の仲介書の引用してますけども、キリストの弟子は自分の動機と行動を神が示された基準に照らして評価すべきで、自分自身の評価を絶対視するべきではないと言ってますね。なかなか厳しいですけれども、神の基準に照らして自分の動機と行動を判断しなきゃいけない。自分自身の評価を絶対視しちゃいけないっていうですね、まあ、その通りだと思いますね。で、この日ちょろっと書いてある話は、そのヨブに対するサタンの非難がから学びなさいということをケラーは言ってるんですけども、これは7月26日の、まあ、この日のタイトルは自分に厳しくというタイトルなんですけども、ヨブをまあ非難したんですね、サタンがね。でどういう非難をしたかっていうと、神様、ヨブがあなたに従っているのは、あなたがヨブの周りを守って繁栄させておられるからじゃないですかと。ヨブは豊かだから、幸せだからあなたを恐れているんじゃないですかって言ってるわけですね。もちろんそうではなかったんですけれども、そこで何を、つまりサタンはそのヨブは自分の利益のために神様に従っているんじゃないですかと、そう言ってるわけです。もちろんヨブはそうではありませんでしたが、でもそのヨブ、そのサタンの指摘っていうのは、つまり私たちに対して向けられてるということなんですね。私たちは神様に従ってるかもしれないけど、それは自分の利益のためじゃないか、だったらそれは間違ってるでしょっていう話ですよね。自分が幸せになりたい、自分が利益を得たい、自分がの何らかのこう栄光を得たいという思いで神様を利用しているとするならば、それは間違っていると、そういう意味ですね。自分の身を守るためや何らかの利益を得ようとして人と関わったりするということがあるとするならば、それは間違った動機だということですね。この人と関わっているのは、その人によって何か利益を得ようとしている、この人と関わっていれば安全だと、何かこうよらば体重の陰じゃないですけどね、そっちの方がうまくいきそうだというようなことであるとするならば、それは間違った動機になりますよという意味ですね。そしてその動機については、自分自身の動機を見つめるということと、相手の動機 についても述べられています。でこれはですね、同じ16の2が挙げられているんですけども、8月1日のところなんですけど、ちょっとこう日付が飛んでるんですけども、ここはまあ人の動機を勝手に決めつけないというタイトルで書いてあるところですが、心の動機を正しく評価することができるのは神のみですと、私たちは他の人の動機を完璧に判断できると思ってはなりません。自分の動機が神の前に正しいかどうかということを判断、その、冷静にというか、深く見極めるということは大切なことだけれども、他の人の動機を勝手に決めつけちゃいけないと、きっとこの人はこういう目的でやろうとしてるんじゃないか、こういうことを目論んでいるんじゃないか、こういうことを考えているんじゃないかと、思ってしまいやすいですけれども、それに対して戒めているということですね。ただこの日書いてある話の中でですね、裁くっていう話が出てきて、マタイの7の1は人を裁くことを非難しますが、それは人々を評価すべきではないという意味ではありません。裁くとは最終的な非難の宣告を下すことで、その人の一部分を批評することではありませんと。で裁いてはならないというのが7章の一節ですけれども、でもこれはその相手の人が間違っているっていう、確かにそれを確信するんだったら、その過ちを正すのは必要なことだということですね。まあ、批評とか評価とか、場合によってはそれは非難かもになるかもしれませんけれども、それは、まあ、自分だけのもちろん一方的な思いで決めつけてはいけませんけれども、御言葉に照らし、あるいは誰かに相談をして、確かに間違ってると思うんだったら、そこはちゃんと指摘しなきゃいけないと。裁いてはいけないっていうのは、人の問題を一切指摘しちゃいけないということじゃないっていうことです。もしそうだとしたら、一緒にいる意味がないですね。教会である意味がない。でも裁いてはいけないっていうのは最終的な非難というかね、最終的な裁き、これは神様だけがされることですから。そこは神の領域だけれども、誤っていると思うならば、確信できるならば、それを正すことは必要ですよということだから、その、まあ、なかなかその辺難しいところではあるかもしれませんけれども、その人の動機を軽々しく決めつけないということはもちろんのことだけれども、明らかに神様の前に御言葉において間違っていることがあれば、それを指摘することは必要なことだと。ただやっぱり人の、ね、動機をね、その自分の動機はあんまり考えないのに、人の動機一生懸命我々詮索してしまうので、そういうことがないように気をつけましょうという話ですね。でその次はですね、相手によって対応を考えなさいという話です。これは7月27日のところですけども、知恵ある人が無知な者と裁きの座で対すると、無知な者は怒り、嘲笑い、静まることがないと。無知なものは怒り、つまり大声で怒鳴り散らします。大声で怒鳴ってる人は無知だっていうですね。えらいバッサリ言ってますけどね、そう思うと、なんか大声で怒鳴り散らしてる人を見るのが楽しい感じがします、裁いちゃいけないんですけどね。まあでも聖書には書いてある、彼らは議論や論争をすることを避け、ただ相手を嘲笑い、バカにしていると。でこれは自分の意見を一方的に主張しているだけで、人とつながろうとしていないんですね。大声を出しているっていうのは、それは1対1の場合でもそうですけれども、大声でわーわー怒鳴ってるっていうのは、結局その自分の言いたいことだけ言ってる。で言葉は人とつながるために神様が与えてくださった道具ですからね、喧嘩するための道具じゃありませんから。もちろん誤りは正さなければなりませんけれども、もう一方的に大声で怒鳴り散らすなんてことは あってはならない。ただ面白いのは、このタイプの人との関わりは避けられないって書いてあるんですね。この彼らと関わることによる長く苦難を伴うプロセスを覚悟しなければならないと。 だからこの無知なものは怒り嘲笑い静まることがないと、知恵ある人が無知なものと裁きの座で対するとって書いてあるのは、知恵ある人と無知な人たちは常にどこかで関わっているということです。避けられない。なんでこんな人と私は関わらなければならないのかと思うことは あるということですね。そういうそこは避けられない。嫌ですけどね、嫌ですけど避けられない。でその人たちに対してどうするかということとして、ケラーは彼らを見下さないこと、そして常に敬意を持って接することだと。無視したり歯向かわせたりすることなく丁寧に説明すべきだと。つまり同じ土俵になったって、わーわー言うのは愚かなことですよって、ね、知恵ある人は、彼らを見下したりしないし、また敬意を持って接することだと。冷静にね、それが必要だということを言っています。その次の28日はですね、なかなかこれはね面白い、面白い箴言のうちの一つですね。通行人が自分に関係のない争いに興奮するのは犬の耳をつかむようなものだとか、犬の耳つかんだことあります犬の耳、犬の耳をつかむということは犬に噛まれるということですよね、やってみる必要はないですけども、犬が嫌がることをやればね、当然犬に噛まれると、つまりこれは他人の問題にね、むしろに首を突っ込むようなことは、それはもうまさに犬の耳をつかむような愚かなことですよと。でケラーはですね、知恵ある人は判断を保留して全ての事実を知ることはできないわけだから、これはこの本で常にケラーが言ってることですけれども、私たちは全てのことを理解するできるわけじゃないんだから、そのどちらが正しいどちらが間違っているというようなことを軽々しくやっては決していけないと。すぐにやりたくなるんですけどね、この例えばこう、どなたかのご夫婦の問題とか、家庭の問題とかお友達の問題とか、こうちょっと聞いてよっていうのって聞かされるじゃないですか。そういう時に それ相手が悪いよ、あなたは正しいみたいなことを、結構軽々しく言っちゃいますけど、それはやめましょうということですね。それは首を突っ込むことになるんですね、知らないわけですから、その人たちの間にあることを、その背景にあることは分からないんですから、その親しいお友達であったとしてもね、自分は味方になってもらいたいと思って話しておられるとしても、そこは知恵が必要なんですね。それはね、辛かったねとか嫌な思いをしたねとかいうことはあったとしても、いやあなたが正しいとか間違ってるとか、もうそんな人は別れなさいとか、そういうことはね決して言わない方がいいですね、はい、気をつけないと、それこそ犬の耳をつかむことになりますからね、そういうことを言ってるわけです、はい、で知恵ある人は関係のない争い、すなわち何の益にもならない口論からは遠ざかるべきだと。場合によっては、いやごめんなさい、私はその話には関わりたくありません、私はその話には関われませんと、それはあなたの問題、あなたたちの問題だから私はその問題には立ち入れませんということを場合によっては言わなきゃいけない、っていうことですね。犬の耳をつかまないようにしましょう。その次ね、これ面白いでしょう、これね、7月29日、冗談を言うときは気をつけなさいと書いてあるんです。友人を欺く者はそれに等しい、しかもふざけただけではない。この前から読むと、分別を失った者が死の矢を射る。友人を欺く者はそれに等しい、しかもふざけただけではないかという。分別を失った者が死の矢を射ると、友人を欺く者はそれに等しい、しかもふざけただけではないかという、相手を深く傷つけて死に至らせるようなことを言ってしまった後で、いやいやそれは冗談だったんだよと、 なんか先週そんな会見がなんかあったんですね。あれは冗談だったとか言ってますけど、あれは冗談だは済まされないということですね。あれは冗談だったは済まされないということです、ね、で、冗談と残忍さは紙一重だっていう話なんです。ここは相手が傷ついた後ではごめんなさい、そんなつもりで言ったんじゃないんですと言っても手遅れだと、よくある話ですこれね。いやいやそんなつもりじゃなかったんだよと、いやそんなつもりでもどんなつもりでも相手がそう受け取ってしまったら、それはこちらがジョークやね冗談のつもりで言ったとしても深く傷つけたり腹を立てさせてしまってしまうことはあると。まあ、私もあのジョークは好きですからね、まあしばしば親父ギャグだとは言われますが、それでもまあ人と話してる時はどうやって笑いを取ろうかなと、常にそればかり考えている。はい、講談ではできるだけ抑えるようにしてますけど、これでもね、これでも抑えるようにしてますけども、ただこの会話の中に、笑いがあるっていうのはね、楽しいことじゃないですか。だけど本当に私はこの29日のを読んでですね、この深く胸に手を当てました。はい、冗談のつもりだったのにみたいなね、なんでこの人こんなに腹立ててるんだろうみたいなことが、過去に何度もありましたんで、はい、気をつけなきゃいけないなと。で、ある場所、ある時、ある場所で、ある状況では受け入れられても、別の状況では傷ついたり、怒りを買ったりすることがあると。つまり、ユーモアには TPO がありますよ、相手がいることですよ、その状況が背景があることだから、そこを十分に考えて言葉を選びましょうというですね。いや、俺は本当に自分自身のこととして気をつけなきゃいけないなと。今まであなた自身が誰かに言ったジョークが問題を引き起こしたことがありますかって質問を書いてあるんですね。あります、あります。なぜユーモアが通じなかったのでしょう。僕は常にこれを思ってるんですよ。なんでユーモアが通じないのかなと思って、つまり相手に責任を押し付けてるんですね。ユーモアが通じないのはユーモア受け取れない人に問題があると思ってるんだけども、それが間違いなわけですよね。こちら側がユーモアのつもりで言っても相手の人がそれをユーモアと受け取れなければね、それこそこの、分別を失った者が火矢を死の矢を射るっていうのと同じことだから、本当にこれは自分は気をつけなきゃいけないなと思いました。はい、次はですね、口論を避けなさいっていう話なんですね。論争を愛するなって言って、しばしばこの本の中でね、論争とか口論とかいう言葉が出てくるんですね。で、ちょっと翻訳の時に困ったところではあるんですね。で、論争というと感情とかあんまり関係なく何かのテーマについて議論してるっていう感じがするんですけども、ここで言ってるのはむしろ口論のところなんですね。口喧嘩とか英語でアーギュメントなんですけども、そのちょっとこう争ってるっていうことなんですが、罪を愛する者は争いを愛する、戸口を高く開く者は破れを招くって書いてあるんですね。17章の19節ですけど、この17の19についてはこの本にはね、私がちょっと英語訳の直訳を書いてるんですけども、英語では He who loves a quarrel loves sin. He who builds a high gate invites destruction という、英語の口論を愛する者は罪を愛する者と、高い城壁あるいは高い門を建てる者は崩壊を招くっていう、でこれはこの後に説明が書いてあるんですけどね、中盤から下の方ですけども、17の19は口論を愛する人を高い城壁を建てる人に例えています。まるで豪邸に住んでいるに見せかけて仲は良く見えないというと、つまり口論を愛する人はその高い城壁を自分の周りに巡らしているっていうことなんですね。 その口論することで、まあ、口論というかその自分の言葉で、まあ、相手をやり込めようと一生懸命してるけれども、それはその自分を守るためにやってるんだと。でもそれは最終的には城壁が高すぎて壊れるということなんです。高すぎる城壁は壊れるんですね。そういうところまで意味してるんです。まあ、僕は城壁が好きなんで、一部の方はご存知だと思いますけど、はい、城壁はね、高ければ高いほどいいっていうもんじゃないんですね。高すぎると壊れやすくなる、当然のことながら。でも敵が襲ってこないためには高くした方がいいわけですけども、高すぎるものは壊れやすくなると。つまり口論の好きな人、論争の好きな人、何かというとすぐにこう争いをする人は、どんどんどんどんこの城壁を高く立てているのと同じだから、いずれ破綻するっていうことを言ってるんですね。だから、まあ、あんまりそういう人と関わる必要もないし、論争し口論をしているからといって、それでその人をは、まあ、何らかの意図を持ってやってるんだと。で、口論の原因があるって言ってますね。自分の過ちを認めたくないとか、メンツにこだわって謝れないとか、そういうことありませんか？自分のメンツに謝れないからどんどんあれこれ言っちゃうとか、ただ衝動を抑えられないとかですね。で、まあ、さっきみたいに口論は自己防衛の表れなんですね。口論を愛する人を高い城壁に立てる人に例えていると。豪邸に住んでいるように見せかけているが中はよく見えない、中はボロボロかもしれないということですね。だからその、まあ、逆に言うと自分自身にあまり自信がないのでこう論争しているか口論しているということもあると。だからそういう口論に関わるなと言っているんです。それに乗っかって論争する必要はありませんということが、ここの箴言の、意味だと思います。次はですね、この31日なんですけども、不遜なものを追い出せばいさかいも去る、争いも嘲笑もやむって書いてあるんですが、この日のタイトルはあざけりを楽しむなっていうタイトルなんですけども、まあ、これは要するに皮肉のことなんですね。皮肉、で皮肉を言うことは時に洗練されているように見えますと。そのために皮肉屋たちは映画ピノキオのランプウィック、映画ミーン・シーガルズのレジーナって、両方とも知らないんですけど、私知ってますか皆さん、これ翻訳するときに調べたんですけどね、ランプウィックっていうのはいつも悪態をついている悪童たちのリーダーで、レジーナっていうのは女子グループのボスで、いつも皮肉っぽいこと言ってる。いつも皮肉っぽいこと言ってる人はちょっと魅力的で、なんか賢そうに見えるんで、リーダー的な存在になりやすいということの例だそうです。はい、ただ我々には全くわからない例ですけどね。で、あざけるとか侮るとかですね、そういうその時に笑いを誘うほどにこう皮肉を言うということは、何かこうなんていうか、自分が全て分かっているかのような、そういうふうな表現に見えるけれども、それはとても恐ろしいことだと。私たちはでもそういうものに引きつけられるんですよね。風刺とかね、皮肉とか好きですよね。日本の新聞にはないですけど、外国の新聞だと必ずその風刺の漫画みたいなの出てますよね。皮肉で、皮肉はちょっと悪いわけじゃないんですけども、そのまあ、ストレートに非難しない代わりにそういう風刺や皮肉を使うんですけれども、でもそれはもしかするとね、もしかするとそうすることによって、きちんと向き合う、さっきもちょっとお話しましたけれども、間違っているなら間違っているは言わなきゃいけないし、でもそれがストレートに言えないから皮肉っぽく言っているとかですね、そういう態度は人間関係においてはそれこそ聖書的に好ましくないということですね。ちょっと皮肉を言って、チクッと刺していい気になってるとしたら、それはあまり神様が望まれる姿勢ではないということですね。 向き合う時にはきちんと向き合いましょうと。尊敬と愛があれば最も相手のためになるようにきちんと向き合うものです、テケライってですね。尊敬と愛があったら皮肉をちょっと言って、とかですね、そのあんまりこうその方が傷つかないとかって思いやすいかもしれませんけれども、でもそれは望ましいことではないと。常に人を侮辱する人は愛による人間関係を育もうとしているコミュニティから出て行ってもらいなさいって書いてありますから、厳しいこと書いてあるんですこれね、これ教会のことですから、愛による人間関係を育もうとしているコミュニティの中にあって常に人を侮辱しているという人はその教会員であって欲しくありませんよねっていうことをね、ケラーは言ってるんですね。まあ以上、不和を避けるために必要なことということで、ちょっと全体としては脈絡のない話でしたけれども、振り返ってみると、まずは優越感を取り除きましょうと、自分の中にあるね。ただこれね、ここには優越感しか書いてないんですけど、劣等感もあるんですよね。その常にこう自分を下に見てしまうというのも正しくないんです。神様が、ね、一番悲しまれる姿勢なんですね。僕は神様だったら一番悲しみますよね。なんであなたはそんな劣等感を持ってるのかと、私はこんなに愛しているのに、なんであなたは自分を誰かより下だと常に思っているのかと、もし親だったらね、自分の子がそんな姿勢を見せたら悲しいじゃないですか。だから劣等感も優越感も正しくないですね。神の前にはみんな平等ですから、そういうこう気持ちを取り除きましょうということですね。それから動機を調べましょう。自分自身の動機、果たしてこれは神様の前に正しいのかどうか。もし動機が間違ったらですね、どんなに素晴らしいことやってもね、何の意味もないですから、絶対失敗します。神様の前にここは一番調べられるべきことですよね。で、相手の動機を簡単に決めつけるようなことがあってはいけないということもありました。で、対応を考えましょう。相手が大声でわーわー言う人に対してね、私たちは同じ土俵に立ってやる必要はない。ただ見下げたり、する必要もない、敬意を持って、関わっていきましょうと。が、出しゃばっちゃいけないね、人の問題に軽々しく踏み込んで、裁判官にならないように、後で痛い目に遭うということで、ちょっとそういう話聞いたら馬の耳がこの辺にこうピュッと出てきて、これつまんじゃいけんつまんじゃいけんってこと で冗談に気をつけましょうということですね。TPO があるし、相手を見て、冗談を言わなきゃいけない。それから口論を避けましょうと。いたずらな口論は意味のないことだし、実はそれは自己防衛で、これはこう人と口論するということ、もしかしたら自分自身がそういう口論するというか、大声でわーわーわーわーあれこれ言うような、そういう場になってしまうことだってあるかもしれない。その時には気をつけなきゃいけないということですね。なんで私はこんなに一生懸命言葉を弄して、説得しようとしているのか、説明しようとしているのか、弁解しようとしているのか、それはそこには何かの間違いがこちら側にあるからかもしれない、あるいは単なる自己防衛かもしれないということに気をつけなきゃいけないということですね。そして、最後は皮肉を楽しまないようにというようなこと、箴言の中に描かれている不和を避けるための、ね、知恵ですね。本当にこれは非常に具体的な、ね、今回は具体的な知恵だったと思いますけども、最後にこれは25日に出てくる祈りの言葉ですけどね、主よ、私は誰かに会うといつもすぐに粗探しをして、それに気づいただけでも優越感に浸りますと。これは相手を自分よりも優れたものと考えなさいというフィリピ書2章の3節というあなたの戒めに反する罪です。私はなんとあなたとかけ離れていることでしょう。悔い改めます。あなたの姿に似るものとしてください。お祈りしましょう。天の父様、人との関わり、 私たちが生きている以上、深い関わりもまた浅い関わりもさまざまな形で人と関わって生きていきます。その中に私たちはあなたを見ていかなければならない。またその関係を通して私たちは磨かれていく、成長していくものであります。神様、何よりも私たちの動機があなたの前に正しいかどうか、いかなる小さな一言であっても、あるいは大きな決断であっても、このあなたの前に自分自身が何を願っているのかということをどうか厳密に、また慎重に見極めていくことができるように、もしそのことが正しくなければ、私たちの関係は決して幸いな関係には導かれていきません。また私たちの周りに起こっているさまざまな争いや不和や、あるいは戦争や、どれほどあなた自身が悲しんでおられることかと思います。神様、平和を作るものは幸いであると言われたイエス様の言葉、どうぞ私たちにその働きをさせてくださるように、私たちに与えられているすべての関係の中に神の栄光が表されてまいりますように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。